サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。いや、始まりましたですね。何が始まったのかと言いますと、ぶどう販売です。僕がおりますのはみずほぶどう園というところなんですけれども、みずほぶどう園は8月8日がスタートでした。はい。これはね、通常8月10日スタートなんですけれども、今期はね、やっぱりちょっとこう成長が早いなということで、8月8日スタートということで2日ね、早く始めたんですけれども、もう物の見事に当たりましたですね。もう初日からたくさんの方々に並んでいただきまして、そして今回は、お盆休みがね長かったでしょう。もうお盆休み、もう本当に連日朝から熱心に並んでいただきまして、大勢の方々にね、喜んでいただいたかなというふうに思います、まずは富士みのりから始まりまして、もうこの放送がある時はもう富士みのりは終わっちゃってるかなということなんですが、代わりにベリーエーが出始めまして、そしてまたピオーネも少しばかりなんですけれども出始めるということになっております。これから、ピオーネとベリーエーというのが、主力商品というふうになっていきますんでね、もうファンの方大勢おられると思いますから、楽しんでいただけたらなというふうに思います。さあ、今日なんですけれどもね、今日はね、これ8月の18日ですから、本放送を聞きいただいている方からしたら昨日ということになるんですけれども、昨日、毎年なんですけれども、しじみ会というねサロンがあるんですけれども、このしじみ会のサロンにね、三木東高校、三木総合高校の演劇部の生徒さんたちが行きまして、そして演劇をね披露して、そしてその後交流をするということになってるんですが、それに向けてね合宿を行ったんですよ。ほんで合宿、これは加東市の日光園ということで、日光園でね2泊3日で開催しまして、で、舞台のあるところ施設、加東市地域交流センターというんですけども、昔でいうところの滝の文化会館かな、そこでね舞台練習をずっとされてました。3日4日5日8月の3日4日5日と行いまして、せっかくですからということで、しじみ会の代表の井本代表と井本先生とね、一緒に8月の4日の日中日なんですけれども、加東市のその地域交流センター会場となっておりますこのね、文化会館の方に、出向きまして、見てきました。なかなかもう完成度の高い、そんな演劇やったんですけれども、どうでしょう、昨日喜んでくれたかな、どうかな。さあ、で今日はですね、その合宿中にお話を伺っておりますんで、その様子をお届けしたいなというふうに思います。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。8月18日にしじみ町公民館で、しじみ会の皆さんに向けての講演を行われます。それに際して、今回書き下ろしの作品ができました。その作者に来ていただいております。お名前お願いします。
菅司と申します。
はい。これはどんな感じ のお話なんですか。
題名は桜の下の約束、あったかもしれないスズメのお話といって、元は昔話の下切りスズメの方を元にしているんですけど、それの中でも誰も不幸にならない優しいお話っていうのをイメージして作らせていただきました。
これ今回作られたんですよね。
はい、
はい。 大体制作時間ってどれぐらいだったんですか？
制作時間は4時間。
ああ、そんなに。
はい、
そんな短い時間で。
あ、はい、
あ、そうだったんですね。
はい、はい、
まあ、今ちょうど合宿中なんですけども、合宿の雰囲気どうですか？
はい、合宿、今年が初めての参加なんですけど、すっごく楽しいです。
うん、ああ、そうなんや。はい、8月18日に向けて、一言メッセージお願いします。
ちゃんとセリフも覚えて、役作って頑張って、おじいさんおばあさんたち笑顔にできたらいいなと思ってます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
1,2 年生がメインの合宿なんですけれども、3年生の姿もありました。それから OB の姿もあったんですよね。もう結束力が固いなというふうに思いました。今回は3年生お二人にお話を伺っております。
はい、3年生の池田青人です。
はい、3年次の海修也です。
はい、お二人久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。
はい、今日は、はい、1年生2年生がメインになるのかな。
そうですね。
でそれで3年生で今日はこう来てくれてるんだけど、はい、どんな立場で。
そうですね、私は、まあ、1、2年生がメインなんですけど、そういう3年次も何人か参加する役がいて、自分もその一つの台本で参加させる役、させていただく役として出演する立場です。
はい、主役は。
僕は、まあ劇自体には出ないんですけど、まあでもそれでも、まあ、その本番に向けてのサポートを、まあ、していければいいなと思い、このがまあ練習に参加させていただいてますね。
は
い
は
い、
縁の下の力持ち、
そんな感じです。
応援やね。はい、はい、お二人3年生なんですが、3年間の思い出、一番なんか印象に残ってることとかあったら教えてください。
ああ、やっぱり3年間の中で一番残ってるなって、やっぱ部活動で、そう、自分は途中からこの部活動に入ったんですけど、この部活動でなんかいろんな人と出会って、すごいなんか自分が今までやってこなかったことをすごい一から始めて、こういう世界に入っていろんなことができた、できて、そこで出会った友達とかとなんかいろんなことができたのがすごい思い出に残ってますね。
はい、僕は、まあ、僕も、まあ、池田くんと一緒で部活動が、まあ、3年間で印象残ってて、まあ、もともとソフトテニス部の方で、まあ、所属させていただいてたんですけど、まあ、新しいことを始めたくて演劇部に入って、まあ、新しい自分を見つけた、見つけることができたし、そういう苦手なことを、人前に出るのが苦手だったんで、そういうのを克服していくことで、なんか自分の成長にもつながっていったので、やっぱりこの演劇部があったから、まあ、自分の成長につながったので、まあ、部活動が一番印象に残ってるかなって、いうのありますね。
はい、はい、もし今ありがとうを伝えるとしたら、はい、どなたにありがとうを伝えたいですか？
そうですね、自分は結構、まあ、自分は今一応、まあ、その3年生の時は、まあ、部長という立場をやらせてもらってたんですけど、まあ、でもまあこういう初めてのこういう部長とかで、あんまりこういうみんなをまとめてっていう作業に慣れてなくてっていう時に、結構そういうなんか3年生とか、まあ、後輩とかそういう先輩とかのみんなに結構頼ることが多かったので、そういう自分の至らないところとかをなんか助けてカバーしてくれた、まあ、こういう部活のみんなにありがとうという気持ちを伝えたいですね。
はい、
いつも、自分はなんかうまくこういうのみんなのことを求められたりとかもしてなかったけど、そんな自分のことを今まで支えてくれてありがとうございました。
はい、今ありがとうを伝えるとしたら、やっぱりここまで支えてくれた家族の方だったりとか、あとはまあ学校で支えてくれた顧問の先生だったりとか、あとは部活動のメンバーとか、まあ、友達とかにはありがとうを伝えたいですね。
はい、
はい、
じゃあ修也君から渾身のありがとう。
3年間、まあ、いろいろありましたが、本当に、まあ、演劇を一から教えていただいて本当にありがとうございます。
はい、お聞きいただきました通り、加藤市の日 公園というところが合宿場になってましてね。で、そちらでこう寝泊まりをされて、2泊3日でね、寝泊まりをされて、練習はと言いますと、まあそこから、あれはバスで動いたんかなと思うんですけれども、まあ昔の滝の文化会館というところがありましてね、今は加東市地域交流センターというふうに名前が変わってるんですけれども、まあそこで、行われました。先輩方もね、来てて、すごい、なんていうのかな、こう、アドバイスをね、くれるんですよ。で、それをこう、1、2年生が、まあ、聞くんですけれども、こう、ピリピリとした様子でね、話を伺っていたなというのが、すごく印象的です。まあ、ああいうのはね、やっぱこう、先輩方がね、来てくれるっていう、まあ、そういう、なんていうかな、なんかこう、それってやっぱこう、ホーム感があるんよね。だからそういうのがええなというふうに、まあ、僕も羨ましく思いました。また機会があったらね、まあ、この子たちの演劇を、しじみ会だけでなくて、他にもね、詩を挙げて、そんな会場で行えるようなことがあったらええなというふうに思った次第でございます。はい、今日の放送なんですけれども、三木東高校三木演劇部のね、はい、合宿の様子なんていうのをお伝えさせていただきましたけれども、まあ今年も高校生をね、応援していきたいなというふうに思ってますんでね、まあ高校生もね、なんていうのかな、まあ今は三木東高校、三木総合高校の演劇部と、それから、三木高校の放送部だったりするんですけれども、まあいろんな部活にお邪魔をさせていただいて、そんな、高校生たちの部活の様子をね、取り上げさせていただけたらな、というふうに思っております。まあ高校生、こう話聞いてたらね、やっぱりね、なんかこちらもね、すごく力が湧くっていうのかな、そんな感じになるじゃないですか。で、聞いていただいている皆さんも、きっとね、僕と同じように力が湧いてくるんじゃないかなというふうに思いますんで、そんな声をお届けしていきたいなというふうに思ってます。さあ、で、ブドウですよ。ブドウね。まあ、冒頭でもお話をしましたけれども、まあ、僕がおります、みずほブドウ園では、まあ、藤実りがね、もう終わりになりました。はい。で、いよいよ、ベリーエーが登場しまして、いよいよベリーエーが登場しましてっていう言い方をしてるのは、これまあ僕特有なんかもしれないですけどね。まあ先にこうピオーネと言いたいところなんですけども、まあ僕が好きなのはやっぱりベリーエーだったりするんでね、ベリーエーベリーエー言うていう風に言うておりますけれどもね。はい、ピオーネも出始めましたね。ベリーエーもね、やっぱりこう美味しい季節、美味しい時期言うていうのはね、まだもうちょっと先かなというふうに思ったりするんですけれども、まあそういうふうに言われておりますが、今のベリーエーの美味しい食べ方言うていうのがあります。それは何かというと、まあ、凍っていただいたら1日寝かしましょうということですね。やっぱりね、ピオーネでもそうなんです、ベリーエーでもそうなんですけれどもね、まあブドウっていうのは取ったその日とか言うていうことになると、どうしてもね、なんていうのかな、早い時期だと、もうなんていうの、シーズンがこうピーク時とかいうということになると、そういうことはないんですけれども、早い時期にご購入いただくと、どうしてもこう酸抜けがされてなくてね、ちょっと酸っぱいかなっていうような、そんな感じだったりするものですから、まあご自宅で1日寝かしていただくと酸抜けもして、そして甘くて美味しくいただいてもらえると思いますんでね、ぜひともそんなことも参考にしていただいて、楽しんでいただけたらなと思います。これからピオーネが全盛になっていきますんでね、お楽しみください。今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。